まあちょっと昔話になるんだけど、僕が幼稚園か保育園ぐらいの、本当まだ小学校入る前に、ケチャップが好きだったのね。ケチャップチューブのケチャップが好きで、本当何にでもケチャップかけて食べたし、そうオムライスが大好きだったの。オムライス、あれだってもうケチャップご飯オン卵オンケチャップじゃない、ケチャップサンドじゃない。もうだから本当にケチャップが好きで、で、ケチャップは食べれたんだけど、トマトが苦手だったのかな。生のトマトがあんま好きじゃなかった。まあ子供らしいじゃない。まあその当時だけど、今は食べれるんだけど、そのうん、まあ今トマトが食べれるようになったのはなんでかっていうちょっと話になるのかもしれないんだけど、そのケチャップが俺トマトからできてるものだとは知らなかったのね。全然あれ原型ないじゃん。まあ色が近いぐらいだけど、ケチャップって名前しか知らなくて、である日トマトケチャップって言った時に、そこまあちょっと言葉の問題なんだけど、ケチャップはケチャップだと思ってて、でもトマトケチャップって言われた時に、え、トマトなの？みたいな。トマトが入ってるんですか？ケチャップに。と思って。で、ちょうどね、その時にね、なんか、テレビコマーシャルかなんかわかんないんだけど、その、何？ケチャップの果肉が、つぶつぶが残ったまんまのケチャップが発売されたのね。そう、それをテレビで見たかなんかわかんないんだけど、それで、お母さんに、切実に、お母さん、僕トマトの入ったケチャップは食べたくないな。って言ったら、マジなテンション。今もと本当にバカな子だったけど、そう、それで、トマトは、ケチャップはトマトからできてるもんだって知って、まあ、そこからトマトが食べれるようになったのかなっていう、うん、そういう、昔話でした。というわけで、今週も張り切っていきましょう。今週も始まりましたハロー FM ポッドキャスト P の単独放送、相手を務めさせていただきますのは私 P でございます、ね、最初いつもオープニング話させてもらってるんですが、まあね、ウォーミングアップ的な、いきなり話し出すとね、なかなか熱が入らないんでね、先にちょっとこう体を温める的な、欲しいんだね。いきなり運動するとほら肉離れとかね、そういうのになるじゃない。最近運動不足だから、まあ、なんだろうな、テストも終わったし、ちょっと暇な時間も増えるからと思って、ちょっと何、運動し始めようと思って、軽くジョギングでも筋トレでも何かしようと思って、でもやっぱ言ったみたいに、いきなりその慣れてない運動すると、怪我しちゃうなと思って、長く続かないじゃん。だから、そうだな、どうしようかな、軽い運動から始めようかなと思って、どういうのがいいのかなって思ったら、イメージトレーニング。まあまあ最初にだからその自分のそのなんだろうな、限界を考えて、そのどうやって体を動かすのかっていうのをよく考えてからやるべきだなと思って。でもイメージトレーニングするにもやっぱ全然最近この体を動かしてないなんだから、そういう経験が薄くなってるから、何でそれを補えばいいのかなって思って、どうしようかなって考えてたらね、今便利になるね、テレビゲーム、アクションゲームね、アクションゲームでこうやっぱね、体のがこう動くんじゃないのかなって見て、結局ゲームしちゃったっていう話。いや、こんな話はいいんだけど、ちょっと本当にちょっと本題に入りたくって、今日はどうしても話したい話がありまして、何話したいかっていうと、ついにね、見たんですよ。ついにね、見ちゃったんだけど、もう話題沸騰のアバター、今かよって今ね、聞いてる人8割は思っただろうね、アバター。そう、2009年か、分からない人のためにね、説明しますと、映画ですね、アバター、ジェームズ・キャメロン監督のね、タイタニックやった監督の、2009年くらいかなに日本で公開された、まあ3D 映画の先駆け、火付け役的になった映画なんですけど、まあそれを、ちょうど今日午前中に、朝起きて暇だったんで、あ、DVD 借りたから見ようと思って、そう、アバターを見たわけですけど、まあアバターね、なんでこんなに時間がかかったかって ていう、まあ、2年前の作品なのになんでこんな話題がなってたのに見なかったかっていうと、まあ、あのね、うん、DVD 借りるにしてもほら今すごい難しいじゃない、ね、いちいちさあのお店まで行く、お店まで行く道のりももうきついからね、あの険しいから本当にあの国道も通ってるしさ、そう自転車にまず乗らなきゃいけないっていうのもそうだよね、自転車乗るまでにだってもうね、すごい練習時間が必要だしで、そうお店にやっと着いてもね、ほら透明だけどそこにほら壁があるじゃない、透明のこのドア、これ自動扉だ ね、そこまで行かないと開かないっていう魔法がかかっててさ、でさらにさ、その何お店に入ってもそこからアバターのその DVD を見つけ出すのにもまたほら苦労があるじゃない、何万本とあるじゃない DVD がね、もう何こうアバターのコーナー、洋画のコーナー行くまでにも邦画のさあの釣りバカニシンに釣られたりとか、そうそこでいつもさ釣りバカニシン、あ今日も釣りバカニシン借りちゃったみたいな、今日もアバターまで行けなかったよってなるでしょ、だから今回はぐっとこらえてもうそアバターまで行ってね、でそう借りるのもいいけど借りるのにもほらあのカードが欲しいから、でもちょっとこんな話してると今あの本題に入れないんだけど、そうアバターを見たんですよ、アバター、まあ、あの結構前の作品なんで、あのまだ見てない方はあのぜひ見てからこれあの聞き直してもらえると分かるんですけど、まあ、あのあらすじをねちょっと説明すると、人間が、まあ、未来の話ですよ、まあ、何百年何千年先か分かんないんだけど未来の話で、あの別の惑星になんか鉱物かな、資源がすごい、なんか資源があってなんかすごいスーパーストーンみたいな、 なんかそういう資源があってそれが欲しいからその惑星をなんか攻めるみたいな、でそのそこにいる原住民のね、ナビっていうのかな、ナビっていう原住民とちょっとまあ紛争になったりとかして、でまあお話だとあのそのナビになりきるのかな、なりきるみたいな、なんかそのアバターっていう人形みたいなのがあって、そこに人間の意識を入れて、でナビと一緒に接触してなんか交渉したりだっていうまあ話なんですけど、でね、まあまあ、そこからが本題、今日言いたいことのもう本題がそこにあるんだけど、あの人類がまあそのお話の中ではあの惑星のね原住民のなんだけど、やっぱ文明としてはやっぱ、人間と比べたら遅れているわけ、そういう人たち、そういう原住民の居場所をその取ろうとするの、ね、でそこから思ったんだけど、それまあ人間視点じゃない、その攻めるっていうのは逆に宇宙人が人類を攻めるのかっていうのを、まあ、今日どうしても話したくて、まあね、さんざんあの小野くんと今ね、まあ、音響させていただいてる小野くんのね話してたんですけど、あ今あのちょっと説明すると小野くんっていうのはあの僕のサンプルボイスからあのサンプルボイスからあいうえを書きくいこうって50音のサンプルボイスから今日のラジオをね構成してるね、あの初音ミクみたいな感じにしてる人なんだけど、まあ、そういう天才なんだけど今流暢に喋ってるように聞こえるけど、今これ全部プログラミングされたやつだからねそういうソフトウェアだから俺、そういう設定だからこのラジオそうどうでもいいどうでもいい、ね、本題なんだけど、そう人類はやっぱまだなんだろうね、宇宙人は今何その UFO とかが飛んでるわけじゃない、飛んでる、まあ、見たことはないけど、まあ、そういう映像を見る限りだとその飛んでるのを見る感じだと絶対人類の方が遅れてるよね、文明は分かんないけど科学的には絶対に遅れてる、宇宙人の方がやっぱ進んだ科学を持ってるんだよね、でやっぱ文明と科学ってやっぱある程度比例すると思うわけよ、だってね、うんこうんこって言って喜んでる宇宙人が、まあ、いるのかもしれないけどまあまあまあある程度進化してると思う、だからその文明が進むとなんだろうね、そうやって簡単に他の惑星を支配しようとするのか、力ずくでね手に入れようとするのか、うん、まあだから例えばまあね遠い遠い南北 光年離れた惑星があるわけよ。とても文明も科学も完璧に進んだね、まあ、宇宙人さんたちのエイリアンさんたちの母性があるわけ。まあ、ここがまあ、なんだ、住めなくなったと。なんだろうな、レンタル期間が終了するから住めなくなると。だからね、ゲオまで行かないといけないから無理やり繋げなくていいんだけどだからまあなんかの理由で、まあ、ちょっと移住しなきゃいけない、新しい土地を探さなきゃいけないとか、まあなんか、まあそういう理由があったとかして、地球を見つけるわけね、 UFO に乗って。やっぱあ、いい土地あんじゃん、あ、ここだったら、まあなんか、水っぽいの多いけど、まあ、土も結構あるし、いいんじゃね?みたいな感じで。で、こう、来るわけじゃない。移住させてくれよって。で、その時にやっぱ、人間って邪魔になるよね、絶対に。共存するの、まあ、人間ってほら、愚かじゃん。人間って、愚かな生き物じゃん。ちょっといい、いい風に言いたい。J-POP の歌詞みたいに。で、そうした時に宇宙人は、やっぱ文明も進んでるから、なんだろうな、命を大事にするんじゃないのかなって思って。いくらその、別の種族なわけじゃない。人間と宇宙人。まあ人がつくけど、まあね、スピーシーズ。スピーシーズは違う映画、映画。スピーシーズは違う映画。そう、いろんなね、SF 映画と今ごっちゃになってるから。多分今日の話でね、メインブラックとか ET とか、インデペンデンスデイとか宇宙戦争とか、まあ、いろいろな話が、をなんか見た人だと、まあ面白いんじゃないかな。で、宇宙人が、文明の進んだ宇宙人が、どうなんだっていう。宇宙人はやっぱ、無理やり、地球っていう土地を取ろうとするのか、それともまずは交渉をしてね、するのかっていう、どうだと思う。一番最初のその接触としては真っ先に攻撃してくるパターンと、だから接触を求めるパターン、やっぱそうだよね。やっぱ先に、まあそう、小野くんが今まあ無難な感じで言いましたけど、そう、まずは絶対に交渉から来ると思うんだよね。人間だったらさ、多分さね、愚かじゃん、俺たちって愚かな生き物じゃん。だから人間だと多分、今のね、今の人間だと絶対にまずはその支配しようとするのね、真っ先に多分、まあ、交渉とは名ばかりだよ、すると思うんだよね。でもさらに今の、まあ、人間もそうだけど、さらに文明が進んだら多分そういうの良くないんじゃねみたいな道徳が流行ると思うの。だからそんな責められないんじゃないのかなって散々さっき話しましたよね、うん。で、小野くん曰く、そう、逆で考えてみようよ。俺たち人間がその文明が進んで他の惑星にね、例えばもう住めなくなったとでして、他の惑星にほら海水があった、ミネラルが欲しいっつって求めるわけ。その時にその子にいる原住民たち、まあ、まるっきり今アバターの話になってるけど、その時に人間だったらどうするのかなっていう、それ自分たち目線で考えるとどうなんだろうね。やっぱこれ以上進んだら多分交渉するよ。まず無理やり取りはしないと俺は思うっていうか願いたい。だってまあ何ですか、いろんな戦争があったじゃないですか、地球、まあ、そういうところでさ、やっぱまあ少なくとも学んできたじゃないですか。最近もなんだ核戦争だなんだって言うけどさ、まあでもある程度落ち着いてるじゃない。その言うほどやばくないじゃん。その地球としてさ一丸になってる感じでしょ今。昔はさ国の中で争ってたじゃない。そのね、三河の国だとか、なんだっけ、駿河の国とか、織田信長が天下統一したりとかあったじゃない。国ごとで今国の中で争ってて、まあなんだろうな、その後はさ世界大戦だったじゃない、まあ、そういうのがあって、今やっと地球が一つになろうと仕掛けてるじゃない。でこれで地球がまあ一つになったとする、地球のそのいや中身が、そのね、人間だけじゃなくてその動物も今ね共存しようとしてる。もうその自然を もう地球自体を大事にしようって考え方がある。それがまたさらにね、今さらに進化したら宇宙全体を、宇宙の秩序を守ろうみたいな考え方に俺はなるんじゃないかなって思うわけよ。そうしたら絶対に攻めることはまずはしないよね、うん、って思いました。このオチのない感じなんだけど、どうなんだろうね。どう
でも、
うん、
やっぱり地球が住めなくなった、
うん、
やっぱり仕方なく、
ああ、そう、小野くん今マイク入ったかな、そう、仕方なくって言われたんだけど、そう、うん、そうだね、宇宙人側も、まあ、ね、住めなくなったと。だからもうほら、宇宙船の中は狭いから、ちょっと広いところでゆっくりさせてくれよみたいな感じになってね、あ、どうしようもなかったらやっぱしちゃうのかな。悲しいよね。今のはマイクに入らない方が良かった話だけど、そう、アバターを見てやっぱ綺麗な世界なのよ。綺麗な自然なの。なんか光る木とかがいっぱいあるの。光る苔とか踏むと光るの、なんかわかんないけど、そう、そういう自然を見てさ、そういう原住民とかを見てさ、で人間が襲うわけよ、銃とかミサイルとかで。そういうのを見たらなんかね、やっぱ人間って愚かだなってつくづく思いました、うん、どうなんだろうな。結局まあ僕の中の結論としては出てるんだけど、そう、まずは襲わないでほしいっていう、うん、まあでも小野くんとしては、まあ、仕方なかったらやっちまうんじゃねえかって、うん、どうなんだろうね。まあでも結果的にはそこに行くよね、どうしようもなかったら。まずはまあ交渉すると思うけど、平和的に解決しようとは思うけど、どうなんだろうね。で、まあちょっとアバターじゃないんだけど、宇宙戦争っていう映画があるんだけど、宇宙戦争見たことはある？そう、まあ分からない方に説明すると、宇宙人が攻めてくるっていう話なんだけど、そう、あれは交渉も何もなかったじゃない、いきなり襲ってきたよね。そうだから、もう文明がある程度まで進んだ場合ね、だからもう、だから、あ、平和的に解決、そう、文明の進み方にやって、ここもうルートが変わるわけよ。だから平和主義に行ったらやっぱまあ平和的に解決しようってなるけど、もうそんなの、もうそういうのくだらないわみたいな、生き物何みたいな、生きるとかいいじゃないみたいな、そういう考え方に行ったらやっぱ宇宙戦争みたいな攻め方になると思うんで、いきなり攻める、何もその前触れもなく人間を生き物として見ないみたいな、うん、そっちもあるんだよねっていう。だから宇宙人さん次第ですよね。だからこのラジオを聞いてるね、ポッドキャスト登録者数が1716人ですか今。だからまあ1716人中1715人ぐらいは宇宙人の方だと思うから、ね、聞いてらっしゃる宇宙人の方、今日本語で言ってるからちょっとわからないかもしれないんですけど、ちょっと一回翻訳してね、よく聞いて、母性に帰って、全員で聞いてほしい。全員の iPod に入れて、一回この話を聞いてもらって、俺たちは今からどっちに進もうかなって迷ってる、そういう岐路に立たされた宇宙人の方は、ちょっと考え直してほしいね。できれば平和的な方法で解決するのを、そう、望みますね。やっぱ、人類って愚かだよね。っていう。そう、そこに行き着くっていう話でした。はい。今日話したかったような、その話ですね。うん、人類はどこに向かっていくんだろう。そう。これを聞いた何だろうな、国の大統領だとか、まあ、偉い人は、ちょっとね、どう行くべきなんだろうかなっていうのを考えてほしいですね。まあ、1716人中ね、1714人はね、国の重要機密を守ってる人だと思うから、宇宙人とだいぶ被ってるけど、うん、だからまあちょっとこのねラジオ聞いた人はちょっとそういうことを考えてね、ぜひすぐにねゲオに行ってアバターを借りてみてほしい。まあ面白いんだアバターが、
あー、結局面白い
ね、面白い面白い、ちょっと帰ったらもう一回見ようかなって思ってるぐらい。ね、なんだろうな、ネイティリっていう、まあ、ヒロイン的なポジションのやつがいるんだよ。3メートルある青い人なんだけど、なんかね、片言なんだけどね、ちょっと愛おしくなってしまうっていう、まあ、不思議なところがあるよ。うん。そう、ぜひ、アバターを見てくださいっていう話でした。
途中で見るのやめちゃった。
え、アバター、 小野くんは途中で見るのやめたの。
途中まで見て、うん、なんか敵が攻めてきた。
ちょっとあのネタバレあるとあるから、どういうこと？
途中でまあ、うん、まあ人間が攻め
て、そうそう人間が攻めてきて、
そこで寝た。
寝た。寝た。アバターの途中で寝た。信じらんねえなって言ってる各有私も、実は昨日のあの夜見ようとして、あの11時ぐらいだったかな、見始めて20分も経たないうちに寝てたね。あれね、一回寝るわ。うん。で、朝起きてから見直して、あ、面白いなってなった。だからあの、後半の追い上げに期待して。さすが映像革命っていうだけあるよ。なんかやっぱ綺麗。うん。でも DVD で借りちゃったから、ちょっとブルーレイで見たいかなっていう。でもしかも、もしよかったらもう映画館で見たかったなっていう。3D でね、ぜひ見たかったです。というわけで、いかがでしたでしょうか。どうですか、どうですか、どうですかっていうのもないですけど、まあ、あの映画が僕好きなんでね、たまに映画の話なんかもしてですね、行こうかなって思ってます。でメールアドレスをいつもみたいに言っておきたいんですけど、メールアドレスはですね、今まであの言ってたハロー FM アットマークなんとかかんとかっていう方は、まあちょっとあの何ですか、サークルの依頼とかに関してなんで、あんまりラジオには適してないかなと思ったんで、まあちょっと今後どうなるか分かんないんですけど、まあ多分新しいメールアドレスを、言うか作って募集するか、もしくはまあ今後のようにその今のアドレスを使っていくか分からないんで、まあとりあえずメールアドレスは言えません。メールアドレスは言えません。だから言うなって話なんだけど、でもあの皆さんね、聞いた方のご意見ご感想だとかいろいろ欲しいんで、ですね、これ聞いた人はあの今度メールアドレス言うまであの胸の内に秘めといてください。はい、というわけで、まあちょっとまた終わる前に言いたいことがね一つあって、あのそう 3D ね、アバターは 3D 映画だって話をしたんだけど、 3D が一体どんなものなのかって最近理解してきたんだけど、あれは飛び出るんじゃなくて、今声裏返ったね、飛び出るんじゃなくて、なんでか奥行きがある風に見えるっていうわけよ。うん、今までの 3D 観察からすると、まあ飛び出るっていうよりは奥行きがあるって言った方が適切なんだね。あの 3DS もほらあのほら嵐がコマーシャルしてる、あの奥行きがあるっていうの、うん、で、まあ、ちょっとまた昔話、そんな昔でもないんだけど、僕が 2,3 年前かなに新聞を見たら、あの2012年には 3D テレビが実用化されて一般販売されてるっていうのを見たのね。そういう記事だったかな、なんかを見た時に、まあその当時の僕からしたら、まあ嘘だろうと、まあ、2008年か7年ぐらいだったかね。そう、まあ 3D ってお前スターウォーズのだろうって思ってて、散々あの 3D 批判してるからね。そう、なんかなんだろう、絵みたいのが出てて、その新聞の記事に、その新聞の記事だと、なんかサッカー選手がこうバーチャルな感じでこうブワンって飛び出してる感じで、テレビ画面って感じじゃなくて、なんだろうな、立体映像としてそこにあたかもいるような感じで見えるっていう風だったんだけど、まあ嘘だろ 3D とかって、お前 SF じゃねえんだから、映画の見すぎだこの記者はとか思ってたんだけど、まあちょっとそれ忘れてて、で最近になって 3D テレビって当たり前に言ってるじゃない。ほんであのアバター見て気づいたけど、あ、そんなそういう新聞の記事あったなと思って、お、今の 3D って全然 3D じゃないじゃん、奥行きテレビじゃん、なんでこんなのなんか開発して喜んで、まあもちろんすごい技術だとは思うけど、これを 3D って呼んでいいのかよ、人間って愚かだよなって思った。無理やり、無理やりだね今の。はい、というわけで、いかがだった、いかがでしたでしょうか。まあ、ちょっとグダグダになってしまいましたがね、ぜひ 3D テレビご家庭にある方はですね、あの 3D ポッドキャストとかどう、3D に聞こえる。はあ。ちょっとあのポッドキャストの将来について考えているのでね、どうしたらポッドキャストが有名になるか、そう、じゃあもう 3D ポッドキャストにしよう。3? 、うん、もうこの番組は 3D ポッドキャストにしようよ。
ああ、いいね。
うん。なんか、飛び出る。そう。何かが飛び出る。聞いてると何かが飛び出る。聞いてると、胸を裂いてエイリアンの子供が飛び出る。これエイリアンだね。本当映画が大好きです。そういうオチでした。最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。お相手を務めさせていただきましたのは、P でした。ありがとうございました。